システムインテグレーター IR セミナー。この番組は証券コード3826東証一部上場株式会社システムインテグレーターの IR 活動の一環としてお送りします。この番組は7月30日に東京で開催した IR セミナーを収録したものです。システムインテグレーター IR プレゼンです。証券コード3826東証一部上場株式会社システムインテグレーター代表取締役社長梅田博之さんです。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。
それでは梅田社長よろしくお願いします。パッケージソフトっていうコンピューターソフトウェアを中核にして開発されている企業さんということでございますので、企業概要からお話し頂戴できますでしょうか。
はい、当社はですね、3人で会社を、21年前にスタートして、今、20歳の成人式終わって1年経ったぐらいの、そんな年齢の会社です。で、パッケージソフトウェアの企画販売ということで、人を派遣して、お金をもらうっていうソフト会社もあります。それから言われたものを作るっていうことでお金をもらうソフト会社があります。で、当社はそういう会社とちょっと違って、ソフトウェアのパッケージですね、製品を作って、でそれを使ってくださいねって言って販売するっていう、そんなビジネスをやってます。
ここの社長、パッケージソフトへのこだわりっていうのは聞かせて、日本は受託ソフトが多いですよね。
そうですね、日本はこういうパッケージ製品で勝負するって会社は 10% ぐらいしかなくてですね、欧米だとそういう会社はすごく多いんですけれど、
そうです、海外はもう1本作ってすごい儲けるっていうシステムですよね。
そうですね、ワールドワイドに、マイクロソフトなんかももちろんそうですし、オラクルとかそういうところもそうですし、最近は製品っていうよりもサービスっていうような形で、Facebook とかGoogle とかそういうところがこう、世界的にすごく売れています。
その意味ではその世界に通用する日本初のパッケージソフトを作ろうとしているということですね。
製品を作るときに、アメリカで流行ったからそれをじゃあ日本版を作ろうっていう、そういう発想は割と多いんですけれど、当社の場合はそのやり方よりもですね、こんなのが次の世の中こんな風になるんで、こんなのが製品であると売れるんじゃないかなっていう、かなり独創的な企画で勝負するってことをやってます。
世のニーズを先取りしたパッケージソフトを出していく。
そうですね、はい、はい。
さて、そういう中で主なプロダクトのご紹介をいただけますでしょうか。
はい、今、主力がこの4製品なんですけれど、会社作って1年目に販売したのがウェブショッピングという製品で、これは日本初の EC パッケージ、ひょっとするとパッケージとしては世界初だと思います。当時まだインターネットが世の中に誕生したばっかりの時に、きっと e コマースで物を買う時代が来るだろうと、思って、作って、ちょっと早すぎて最初売れなかったんですけれど、今やそういう時代になって、これが、日本で初めての EC パッケージってことで売れてます。で、次がウェブベースの ERP パッケージ、ERP パッケージは統合型、業務パッケージという略なんですけれど、皆さん勘定奉行とかテレビコマーシャルでよく、有名だと思いますけれど、勘定奉行っていうのが割と中小企業向けの ERP パッケージなのに対して、このグランディットってのは、中堅企業ということで、その上のクラスの企業に入れる製品です。インターネットの技術を使った ERP としては、これが一番初めてこう世の中に出したっていうような。
ERP っていうのは基幹システム。
そうですね、統合型基幹業務システムっていうことで、会計システムとか販売管理システムとか在庫管理システムとか給与人事システムとか、これらを業務システムっていうんですけれど、これらを、バラバラの製品じゃなくて統合した製品っていう、発想で、実は日本初の ERP 製品ってのが私が前職の時に自分で企画して、作って、そこで成功したんで会社作ったっていう、そんな背景があります。で SI オブジェクトブラウザーという、これはシリーズなんですけれど、 これは知る人ぞ知るっていうか、エンジニアだったらみんな知ってる、でもエンジニア以外の人は誰も知らないっていう、そんな製品です。でこれはソフトウェアの開発、我々もそうなんですけれど、これがコンピューターの開発のくせに実はかなりアナログの手作業でやってましてですね、で生産性高く、やろうよっていうことで、ツールを作りました。でこれが、今ここにありますように1万6000社っていうことで、もう IT 企業の、ほとんどの企業にこう使われてるっていう製品に育っています。で最後に、その、ちょっと姉妹品っていう形になりますけれど、オブジェクトブラウザー PM っていう製品、これはソフトウェアの開発っていうのはプロジェクトを組んで、開発するんですけれど、そのプロジェクトがうまくいくかどうかっていうのが、すごく業績に、影響するということで、そのプロジェクトを人間がこう一生懸命管理するんじゃなくて、ちゃんとシステムで見える化しながら管理していく、必要があるっていうことで、作って、これこちらの方も今かなり、急成長してまして、ソフトウェア企業120社に、導入という状態で、この4つが今、主力でやってます。
これらの基本的に流れてるコンセプトが、時間を奪うんじゃなくて時間を与えるソフトウェアを作り続けるっていうところにつながるんでしょうか。
そうですね、会社ってそもそも何のために存在するのかなっていうようなのを、ちょっと考えてみたときに、存続するために会社があるわけじゃなくてですね、で世の中に価値を提供して世の中の人をこう幸せにする、それが会社がある理由だっていう、そんなようなことをちょっと考えてましてですね、で当社はどういう価値を与えるかっていうと、ここにある時間を奪うのではなく、時間を与えるソフトウェアを作り続ける。これはアンチテーゼとしては、例えばゲームのソフト、それから SNS のソフトですね、そういうものってのは悪いわけじゃないですよ。面白いし、私なんかも SNS よくやります、 Facebook とかで、なんですけれど、そういうのをやってる会社ももちろんいいと思いますし、それはそれでなんですけど、当社は時間を与える側に立って仕事をしていこうっていう、そういう決意ですね。で例えばEC なんかですと、自宅で例えばネットスーパーなんかですね、この前うちの孫が生まれてですね、でお嫁さんは忙しい中こう、オーダーすると、昼までにオーダーすると、3時から5時までにこうなんか届くとかですね、そういうような仕組み、当社のこの製品もいろんなネットスーパーで使われてまして、そういうことによって時間を与えるとか、それから、ERP は業務効率、生産性を高めて残業しないで帰れるようにしようとか、こういうプロジェクト管理なんかも、プロジェクトがうまくいけばこう徹夜でこう地平道吐きながら仕事するっていうのをデスマーチって呼んでるんですけれど、業界用語で、そういうデスマーチからエンジニアを解放するとかですね、こういうような、製品をどんどん作っていこうというふうに今思ってます。
つまり製品像を貫くコンセプトに、この時間は与えられるもの、奪われるものじゃないっていうのは流れているっていう考えていいんですか。
そうですね、この前、ちょっと思ったんですけど、昔は時は金なりって言葉ありましたけれど、今は、お金よりも時の方が大切、特に私の年になると、孫もいるような人間になると時の方が大事なんでですね、そういう、時間を、ちゃんと作り出すっていうのを、今自分のミッションとしています。
ということは、目的とか優先順位、方向性がこの製品開発では明確になってるって考えていいんでしょうか。
そうですね、こういう、いろんな企画するわけですね。今までもたくさんの製品作ってきました。他にも、e ラーニングだったりとかいろんなのを作ってきたんですけれど、その中でやっぱりこの時間を与えるっていうところから外れるようなやつはうまくいくかもしれないけれど、ちょっと優先順位を落として考えようっていうふうに今やってます。
先週梅田社長から初中見舞いを頂戴しまして、その中にインセプションデッキっていう言葉が入って、
インセプション電気
デッキっていうのが入ってまして、で知らなかったもんですが調べてみましたら、で今のお話に多分つながったということなんです。要するに何を何のために売るのか作るのかっていうことを明確にする してあるってことですね。
はい、まあ、インセプションデッキってのは本当にエンジニアの中でもごく一部しか知らない言葉なんですけれど、まあ、プロジェクトをやるときに一番最初にじゃあこのプロジェクト何のためにそもそもやるのかっていうことをみんなでディスカッションして考えましょうっていうのが一つ目の項目にあります。で、先ほど会社は何のためにっていうのがまさにそのインセプションデッキに触れたときに普通は開発プロジェクトで使う手法なんですけれど、それを社長なんで会社に当てはめたときに、あ、そもそも会社ってのは存続するためにあるんじゃないなっていうふうに思って、で、まあ、会社ってのはやっぱり価値を与えることなんだなって言って、まあ、社員にも、そういう話をして、まあ、今みんなでそういう方向を向いてやってるって感じですね。
ですからそれを伺っていくと、今のその何を何のために作るのかっていうことと、誰に向けて作るのかって明確ですよね。
そうですね、はい。
それからどう売るのかって、これまあ今こうやって売ってきてるということですし、はい、それから何をやって何をやらないのかっていう選択肢もあるわけですね。
そうですね。で、今の話の中ではペルソナって言葉がありまして、これは誰が使うかっていうのをイメージするっていう、で、我々製品を作る側なんで言われたものを作りますだと言われた通りに作るんですけれど、新しい本当に世の中にないものを作り出すんで、イメージでこう想像するんですね。で、例えば e コマースだと自宅でこうお菓子食べながらボリボリしながらこうネットで注文してこういう物が届くとかいうようなのを、まあ、20年前に想像して、ちょっと図式はだいぶ違ってたんですけれど、まあ、そんな風にペルソナっていう言葉でこう考える、これがすごく大事でですね、まあ、毎回そういうことはよくディスカッションしてやっています。
誰と作るのかっていうのも入るんですか？
そうですね、やっぱりいい製品っていうのはチームワークよくできた時がいい製品になるし、そこがいまいちこう共有できてない、例えばさっき言った目的だったり、どういうふうに幸せにするかっていうことが共有できてないときは、あ、なんかちょっと失敗したなっていう製品になってしまいます。
大変よくわかりました。3番目のところ、創業からの業績推移のお話頂戴できますか？
はい、これが21年間の軌跡で、会社ってのは子供と同じでですね、まあ、いい子に育てようってこう親は思うんですけれど、なかなか親の思った通りにはすくすくと育たなくてですね、途中で反抗期が来てぐれやがったりとかですねで、外の環境としても IT バブルの崩壊とかリーマンショックとかそういう外的要因は確かにあることはあるんですけれど、まあ、それだけじゃなくてやっぱり内部的な、いろいろ緩みだったりそういうこともありながら、まあ、一応ここまで来てるっていう、まあ、そんな奇跡になります。それでも紆余曲折ありながら、まず順調に来てて、まあ、東証一部にも上場した、直後にちょっと大きなアクシデントっていうか、まあ、そのパッケージに関わらないちょっと創業からのお客さんの案件なんですけれど、ちょっと大失敗プロジェクトが1個ありまして、そこで10億円ぐらいの、赤字そのプロジェクトだけで、出してしまいまして、それでこの時ガクンとこう利益が減って、まあこの時は本当大変な思いをしたんですけれど、まあそこから一応、昨年度は、V 字回復しまして過去最高利益を更新っていうことで今ようやくホッとしてるっていう、そんなところです。
でも V 字の回復で最高益っていうのもすごいですよね。
そうですね、まあやるからには最高益上げたいなと思ってですね、まあそのちょっと社員ともいろいろ話をして、とにかく前期は利益を出すことを第一優先にしようというようなことで話をして、まあ本当に社員の頑張りでなんとか達成できました。
そして当面足元の業績についてのお話頂戴できますか？
はい、当期の1級の実績、それから2級の予想、それから通期の予想ということで、一番右が前期の通期の実績になってます。で、一応前期はちょっと頑張って利益出そうってことで長期的な中長期的な投資は控えて、利益に出すことに専念するっていうのが前期です。大失敗したんで一回利益ちゃんと出して自信をもう一回取り戻したいっていう、まあ、そういう思いを、持って ていたためで、20年間で初めて新卒採用しなかったりとかですね、それとか研究開発費が結構多い会社なんですけれど、それを極端に抑制して、つまり中長期的な投資を控えたりとかですね、マーケティング予算も削ったりとかいうような形で前期やりました。で、今期は一応そういうことを正常な状態に戻した上で、一応前期よりも、まあ、売上利益を上げようっていうような、目標に立ててまして、今のところ順調に目標通り来ています。
はい。そして、今後の展開ですね、中期経営計画、こちらの概要のお話頂戴できますか。
はい。まあ、単年度の予算のほかに中期計画っていうのを立ててまして、1年目2年目3年目、3年後どんな会社になるかっていうのを3年に1回こう、まあ、大きく新しいコンセプトで立ててます。一つ前はプログレス2013っていうことで、まあ、成長しようっていうことでやってたんですけれど、まあ、そこで大きな失敗プロジェクトが発生したので、一回その中期計画はちょっとリセットしまして、で今は、コア2015という、中期計画の2年目に今年になっています。で、このコア2015というのは、まあ、一度コア事業に、注力して、まあ、利益をちゃんと出そうっていうことで去年立てたものです。2年目はですね、一つがコア事業の成長、先ほどの4つの製品、これはいい感じなんでそれを成長させようっていうことと、先ほどの4つの製品以外にいくつかの新製品出してるんですけれど、去年はそっちの方に水あんまりあげなかったんですけれど、今年はそこに水をあげて5つ目6つ目っていう新しい事業を立ち上げていこうということをやってます。それから、3つ目が、人材育成の強化。これはまあソフト会社ってのは、人が資産なんで、もう本当に人を育てて、いくってことがものすごい企業力に直結する業界なんですね。で、去年はですね、利益を出すためにっていうことで金をかけてそういう成長するようなのをなるべく少なめに、もう中でもう勉強会とかそういうのも内部だけでこうやって金をかけないでやったんですけど、今年はまあ普通のな形で、まあ、ちゃんと金をかけて人材育成しようっていう、その3つを、今2016年度っていう目標でやっています。
まあ、コア事業を成長、まいた種を育てる人材育成の強化ということで、数字的にも中継で立てている目標と今期の期末の想定見通しとは上回ってる。
そうですね、大体予定通り。
ということは順調に推移していると考えてよろしい、はい、ということですね。
はい、
それから、まず株主還元配当の部分のお話を頂戴できますか。
はい。配当はですね、リーマンの時に、まあ、3年間無敗でちょっと迷惑かけてしまって、もうよしこれからちゃんと配当していくぞってやったのにもかかわらず、その先ほどの失敗プロジェクトで一気無敗になってしまいまして、で、一応配当成功 30% と、ことでやってます。ちょっと、前期はまあその無敗だった直後だってこともあって少しだけ多めになってますけれど、で今期から、予想通り、まあ、30%、というような形で配当していこうかなと思ってます。
やっぱり配当面から見て、その不採算プロジェクトがあった期については無敗、そしてその前の期は、一株当たり15円で無敗になった後復活したら22円って増えてるんですよね。
そうですね、まあ、再供益になったっていうことがありまして、はい、まあ、配当が、増やすことができたかなと思います。
そして、株主還元のもう一つ優待ですね。こちらは社長新潟出身ということもあって、お米、
そうですね、
コシヒカリ、
はい、昔は、まあ、そういう優待とかやってなかったんですけれど、まあ、何年前かな、5年ぐらい前に、ちょっと、まあ、株主をもうちょっと意識しようっていうことで、株主コンシャスって言葉をちょっと社内で使って、行った時に、その配当成功も 20% か 30% 上げるとかいう、タイミングで優待もやろう。で、何がいいかなと思ったんですね。で、お酒だと飲めない人もいるしとか、まあ、そうした時に、まあ、新潟のお米すごく美味しいんですけど、ここの渡辺さんっていう人がものすごいこだわって作っていて、 まあ、普通に農協に出すにはどうせ同じお金なんで普通に作って出すんですけれど、自分の家とか親戚に分はちょっと全然別の畑あの田んぼでこう作ってたっていう、まあ、そういう低農薬で作ってるっていう、でやっぱりそれが美味しいっていう話 でそれをじゃあうちがこうあのまあ、契約することによって株主分を確保して、たくさん作付けしてもらうっていう、まあ、そんな話をしまして、で、この株主優待で、お米、これ本当に美味しいお米だったと思います。
御社の特色もう一つ、夜の株主総会。
夜の株主総会、
はい、
気になりますね。
夜これもですね、先ほどの優待考えるタイミングで株主コンシャスって考えたときに、今まではあの平日の昼間に株主総会普通にやってたんですけれど、それもあの埼玉でやったりしてたんですけれど、あのやっぱり株主の方がどうやったら一番こう来やすいかなと思って、でそれは都内の駅から近いところに、やるのが、それも休日わざわざ出てくるのはまた大変なんで、あの仕事帰りとかにこう行けるように、じゃあ夜やろうっていうことで、最初6時にしてて今6時半ですね。で、あの夜やるといいことが、ありまして、夜やると株主総会終わった後に懇親会開けて、そこでお酒をこう飲めるっていうので、そこで結構あの株主の方から激励されるようなこと、特にあの業績が悪かった一昨年は相当叱咤激励されたんですけれど、まあ、あのそういうコミュニケーションが取れるっていうのがすごく良かったなと思って。
もう一つはこう社長、手作りのチーズケーキ出され始めてもう5年ぐらいになります。
そうですね、これはあの実はあの桜井さんとこういう番組一番最初にやった時に、桜井さんのところに出てきたある社長さんが、なんかあの自宅でアイスクリームを振る舞うとかいう話をされて、でその時にじゃあ対抗して僕もじゃあチーズケーキ焼こうかななんていうのを、まあ、冗談で言ったら、チーズケーキは一応焼けたんですね。焼く技術があったというか、まあ、そこからひょうたんからここまでですね、一番最初はまだ人数少なかったんで3個朝5時に起きて3個焼いてですね、でその次が、5個で、その次が8個で、その次今回が12個ですね。これもう朝4時ぐらいから起きて焼いてましてですね、もうちょっとこの後はないよっていう、
12個限界と。
そうですね、これまたちょっと今日難しい言葉使いたがるある気分なんですけど、フィボナッチ数列っていうのがあってですね、でフィボナッチ数列からいくと3,5,8,12の次は20になるんです。この前の数字を足すっていう感じなんですけどね、はい、
じゃあ20まではチャレンジされますか。
いやいや、どうしようかなと思って。
まず3時に起きないといけなくなっちゃうかもしれないですもんね。
まあ、前の日作っても日持ちするんで大丈夫なんですけどね、はい、
あと新しくこれから力を入れようかなと思っているプロジェクトがお花なんですよ。
はい、
そうですね、まあこれはまあもうそこまでなんてこれ一本ではないんですけど、実はまあもうちょっとこう、数字が見える製品あるんですけれど、まあそのまあ、企業特に新しいことをどんどんチャレンジする企業なんで、 ある程度遊びの部分みたいなものも必要かなと思って作ったのがこのソフトです。で、他にも新製品あるんですけれど、このソフトは携帯電話ですね、皆さんのお持ちのこれでこの花の名前を覚えるソフト、ゲームで、ね、ダウトゲームをやりながら花の名前を覚えるっていう、そういうソフトなんです。で、なんでこんなのを作ったかっていうと、我々はもともと、はい、じゃあパッケージ買ってくれたら1000万ですよとか、はい、このセットだと5000万、あ、3000万ですよとかですね、こんな感じでパッケージを、売って終わりっていうビジネスだったんですけど、ふと見渡すと今世の中でこうなんか勢いがいいのは、Facebook だったりとかですね、 Twitter だったりとかですね、で最近上場した LINE とかですね、こういうところが元気なわけです。で、モデルは全然違ってフリーミアムっていうモデルで、 みんなが使ってたくさん使うとそこから広告収入とかいろんなことで、利益を得るっていうそういうモデルなんですね。でそういうところに時代がちょっと移ってきてる。で我々がそういうところを何もチャレンジしないでこうやってるうちに我々は古い会社になってしまうっていうリスクもあるんで、ちょっとあの世界も覗いてみようっていうことで、まあ、ちょこちょこっと作ったソフトなんですけれど、これちょっと面白いのは、自分で問題も作れるんですね。で自分で花の写真を撮ってそれで、アップすると問題が作れます。で一番最初に我々が用意した問題は、1000ぐらいなんですね。1000問、花の写真で問題を作ったんですけれど、これを今、実は問題数が1万1000ぐらいじゃないですかね。まあすごくたくさん、増えていて、ですごく効果が見えてるのが花の名前はものすごい詳しくなります。私は実はこれを作る前に、自慢にはないですけど、まあ20ぐらいですかね、チューリップとか桜とかですね、そういうような花しか知らない、まあ、一般的な男性だったんですけど、今はもう外を歩いてると、あ、これは芙蓉が咲いてるなとかですね、これはニューギニアサンパチェンスだなとかですね、もう大体わかるようになってですね、
会話がおしゃれになってくんですね。
そうなんですこうで結構そうなるとね、花屋行って花買うようになりますし、
はい、
それとか今まで花が好きとかどうのこうのよりも存在も気づかなかったんですね。でところがこれをやって覚えたら、なんと南浦に住んでるんですけれど、南浦の駅前の通りってのがなんと花火好き並木だっていうのに、
綺麗なんじゃないですか、
はい、今年気づいたんです
春、ね、
何十年も住んでいながら
意識が変わりますよね。
だからこれは本当にそういう意味で人々が、まあ、花みんな関心持ってもらえるアプリになりながら、ちゃんとどっかで利益上げたいなと今企んでいます。
これ社長、狙いとしてはビッグデータ関連狙いってのもあるんですか？
そうですね、まあ、どちらかというと、なんていうか花の名前を覚えられる面白いソフトあるよって言ってこう口コミで広まっていって、でそしたらそういう花の関係の会社とかとのタイアップで広告収入ってモデルになると思います。でまずはこのユーザー数を広げるっていうところを、もうちょっと頑張らなきゃなっていうことで、今どんな工夫をしたらポケモン GO ぐらいに見切れるかななんて思ってるところ
です。敵はポケモン GO ですか？
いやいや、まあ、ポケモン GO はちょっと、あれですけれど、まあ、もうちょっと、じわじわっと広がればなと思ってます。
ここまでは、証券コード3826、東証一部上場、株式会社システムインテグレーター、代表取締役社長、梅田博之さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
システムインテグレーター IR セミナー。この番組は証券コード3826、東証一部上場、株式会社システムインテグレーターの IR 活動の一環としてお送りしました。